ホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りの61回目、そしてテーマは今時のふるさと納税と題しまして、お話しさせていただきます。ふるさと納税自体の言葉は知っているけれども、実際に活用している人が実は少ないということも明らかになっておりまして、そんなふるさと納税についてお話しさせていただいて、皆様の人生思うがままに生きていくための少しでもささやかなヒントを提供できればなと考えております。そして今週は今月の天の声のプレゼントもございますので、最後までお付き合いくださいませ。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
トークライブレディオ夢の種。
さあ、11月も第4週となりますと、もう冬間近ということではございますが、今年の冬はどうなるんでしょうかね。12月師走がもう目の前にやってきていて、そして師走となればもう12月31日のゴーンというね、除夜の鐘なんていうのもこう目の前にちらほらとこう妄想される時期になってきたわけなんですが、12月31日と言いますと、まあ2018年の終わり、年の最後ですよね。で、ここまでが個人の税金の1年間の対象となるんですね。学校は3月31日が1年の単位というふうになりますけれども、収支という面で言うと、個人の収支という面で言うと、12月31日が締めくくりで、1月1日から新年度ということになります。なので、あ、今ならちょっと間に合うかもなということで、今時のふるさと納税というお題に今日はさせていただこうというふうに考えました。さて皆さん、ふるさと納税という言葉はもちろんご存知だとは思いますが、やっている人、はい、今ですね、ラジオの前で手を挙げた方10人いたとしたら 2.5 人の人しか手を挙げていない。つまり 25% にも満たないそうです、ふるさと納税を活用しているという方が。だいたいふるさと納税ってなんだというと、なんか寄付をして物をもらう、あるいは物をもらう節税なのとか、よく分かっているようで分かっていないという人がなんかこう圧倒的なんですよね。というのも、私もその一人でした。で、私はイメージがこう先行してしまいまして、そもそものコンセプトは理解していたんですね。それは、まあ、ふるさとを応援するというのがそもそものスタートで、要は地方から都会に出てしまう人たちが圧倒的に多く、崩壊してしまう自治体がどんどん増えてきた。ね。夕張メロンの夕張はね、それですごく注目を集めたりもしたじゃないですか。もうかれこれかなり前ですけど。 そこら辺からいろんなことが問題視される、要は地方行政が成立しないということが、その、現地には守るべき産業があったりするにもかかわらず、特産品があったりもするにもかかわらず、その担い手がいなくなってしまい、かつ行政も納税者がいなくなってしまって、要は自治体としての機能がもう回らないなんちゅう事態があっちゃこっちゃで発生し始めたわけですよね。で、国はまあ頭を抱えまして、で、そこを道路工事のように埋めてばかりいると結局国もおかしくなってしまうということで、ふるさと創生事業という一環の一つとしてですね、自分で払った税金、所得税というのが働いている人は等しくあるわけなんですけれども、その所得税の中からの節税を兼ねて、自分の税金の使い道を決めてもらえるようにしよう、つまり応援したい自治体を応援できるようにしようというのが、そもそものふるさと納税なんですよね。だから根本はとてもクリーンな寄付です。寄付ね。で、ドネーションね、寄付で、その寄付も、その日本って寄付の文化がやっぱり未熟で、欧米とかは当たり前に、例えば所得の1割ぐらいは寄付するなんていう文化がずっと根付いているんですけれども、日本って災害の時には寄付が集まるけれども、そうじゃないとなかなか寄付って集まらなかったりします。で、これ昔からずっと地道な活動をしてきたのは足長おじさん交通維持育英募金というのがあるわけですが、それも弱者とみなされた交通維持たちのため の赤い羽募金なんですよね。それが残念ながら日本の、まあ、土壌と言いましょうか。だから、自分のいた自治体を、応援できるようにしようという枠組みだけではことが動かないであろうということが想定されたので、そこに特産品の返礼ということがくっついたわけです。ところが物がぶら下がってくるとですね、こちらがメインのようになってしまいました、ふるさと納税。だから寄付はするんだけれども、例えば1万円の寄付をしたら豚肉5キロがやってくる、わあやった得だ、だったらここだという、その物を目当てに寄付をするというのが、まあ、主流になっちゃったわけですね。日本の寄付が、日本の寄付というか納税、ふるさと納税が。で、戦略はうまくいきました。スタートの時よりも今はものすごく充実しています。参画している自治体も驚くほど増えた。ところが、ニュースにも出てくるように、それは本当に返礼品として正しいのかと言われるものがめちゃくちゃ増えてしまった。でもそれはその自治体からすれば至極当たり前の道理があるんですけれども、やはりクエスチョンマークがついてしまうのもある。例えば、まあ、これ返礼品リストなんてインターネットでね調べてもらうといろいろあるんですけれども、農産物というのはもう皆さんご存知ですよね。松阪牛が来たなんて言ってね、それがもてはやされちゃったもんだから、すごいことになっちゃって、カニが来た、メロンが来た、牡蠣が来た、それからなんだ、特産のなんとかの干物が来たとか、あと取れたて野菜のなんとかが来たとかね、まあ、そういうの山ほどあるわけです。で、それは地場産業のまさにふるさと、そのふるさとでしか取れないもの、農作物、農産物だったからよかったんだけど、それがないでは自治体はどうすればよかったのか。人が寄付をしたくなるような物がない場合だってあるわけですよ。で、その自治体たちは頭を必死になって使ったわけです。そしてある自治体が、なんだ農作物はないけど実際の商品を作ってるじゃないか工場が、と言って、要は メーカーさんの大きな工場があって、テレビを作ってる、パソコンを作ってる、さまざまな家電品があるといった、これがふるさと納税の返礼品になったわけです。で、自治体からすればですよ、実際にその工場で住民が働き、住民税を支払い、そして企業は企業としてきちんと納税もする。だからその工場があることは、その自治体にとってはものすごく大きな要素なわけですよね。だからその工場が潤うということは税金も潤うわけで、ちゃんと高回転になるんだけれども、別の問題が発生した。ふるさと納税で割と安価に手に入ったパソコンを横流しする、家電を横流しして現金を売るということが横行してしまったんですね。これで国はこれはいかんと、あるいは それがさらにいってしまう、それもないというところは商品券を出すようになったりもしました。あるいは隣の県から協力自治体になって物産品を回してもらうということをし始めた自治体もあった。となると、ふるさとのものを回転させて応援するという方程式自体が崩れることになっちゃったわけです。お金だけ得したか得しないか、そうするとね、趣旨であったその自治体を応援する、ふるさとを応援するという寄付の趣旨ではなくて、誰が儲かったかということ自体がもてはやされる時代がやってきてしまい、今その修正をかけるのに国は躍起になっています。で、私自身がここまで手をつけてこなかった理由もそこにあって、まあ、もちろん物がね帰ってきて味合わせてもらえるっていうのは嬉しいんだけれども、その牛肉ありき、まあ、牛肉だけじゃないんだけどになっちゃうのはなんかちょっと違うよねと、まあそう思ってたわけです。そしたらですね、ここのところの災害続きでようやく返礼品なしの、本当にその自治体そのものを応援するための、まあ、寄付を募る自治体も出てきました。で、これが驚くほど反響があって、普段のその、災害支援のための寄付金口座の開設では追っつかないぐらいの金額が一気に集まったりとかもしてるんですね。で、これが本来の私は姿かなと。で、これが災害だけではなくて、地域の子どもたちのための学校を建て直すのに使いたいとか、集まった寄付金を何に使うかっていうことを自治体がオープンにして、で、返礼品は物理的な返礼品なしという、窓口でやっているところも出てきてるんです。で、だから自分の寄付金の使い道を自分で決められるっていうことですよね。これってすごく私はやっぱりいいと思っていて、初めて日本で自分の税金の使い方を特定できる制度が名実ともに今動いてるんです。海外に行くとね、自分の税金の 1% とか 2% をすでに特定した NPO の団体に回したりとかすることができる仕組みはできてるんだけれども、日本はまだまだそこまで行っていません。だからこそすごく私はふるさと納税の可能性を見ています。ところがやっぱり納税なので、いやだってめんどくさいでしょ手続きが、ということでなかなか手が出なかったりもするということで、ここからは、まあ、その趣旨をご理解いただいた上で手続きと言いましょうか、それを少し簡単に解説させていただきます。まずは何をもっても大切なのは、その税金、自分が納めた所得税の中で控除が受けられるというのが ふるさと納税の仕組みなんですね。例えばお家を買うと住宅ローン減税というのがありますよね。それと似てるわけよ。要はどれぐらい払ったか、ね、給料をどれぐらいもらってどれぐらい税金を納めたか、その額に応じて上限額が一人一人違います。あまり低所得者の方はふるさと納税を の額というのは本当低くて、なんですね。だから300万とか、まあ、400万ぐらいの年収をベースにスタートして、それでも 2万から3万ぐらいでしょうかね。で、それがあのピタッと今言えないのは、そこに例えば、生命保険控除を使っているとか、社会保険控除があったりとか、さまざまな税金の優遇措置が個々によって違います。ここら辺の要はいかに節税の幅をその人が使っているかによっても、ふるさと納税で使える金額が変わるわけですね。だから例えば年収500万だったら、上限額6万とぴったりいかない、あくまでガイドラインの数字ということになります。で、じゃあその例えば上限6万だとしてですよ、6万を超えちゃった金額を寄付しちゃったらどうなるのということなんですけど、それは自腹ということになります。で、寄付なので一旦は自分の財布からお金をお支払いします。例えば2018年度今年度中に寄付をしようとする場合、12月31日までに自治体を選んで寄付する金額を決めて決済します。決済の方法は銀行振込やらなんやらかんやらいくつかありますが、まあ、クレジットカードだとね、これは個人の消費の、工夫だと思うんだけど、クレジットカードでほらポイント還元ってあるじゃない、お買い物に応じた。それは お買い物の一つ、寄付もねお買い物の一つとしてポイント還元されるから、まあ、ポイントがいっぱい返ってくるカードで決済した方が得だよね。それは税金とは関係ないところで生じるポイントなので。なので、クレジット決済が、割と有効だというふうに言われている。かつ、別に私は楽天の大ファンでも何でもないんですけれども、楽天そのものが、ふるさと納税を扱っているサイトがあるので、そこでやると楽天ポイントが 10% 返ってくるっていうこともあるようで、なので、そこら辺もぜひ興味のある方はちょこっと調べてみるといいでしょう。で、何しろ大切なのは12月31日までに、本年度の場合ですよ、まずは自分の上限額をきちんと調べる。で、これは自分の給料明細とかがあればできます。同時にローンを組んでる人はそのローンの時の住宅取得減税をどう使ったかとか、そこら辺の数字さえあれば、ちゃっとホームページでオープンになっている書式に数字を入れていけば、ピピーンと簡単に数字が跳ね返って出てきます。で、失敗しないコツは、その上限額よりちょっと少ない額で終えておくこと。出ちゃったのは全部自腹になりますからね、返ってきませんので。で、とにかくそれで決めるじゃないですか。で、自治体としては必ずしも1箇所でなくて結構で、2箇所3箇所4箇所5箇所でも構わない。ただし5箇所までだと割とワンストップ納税って言ったかな、簡単にねその後の処理ができる。だから最初はあまり欲張らないで、まあ、2、3の自治体にとどめてやってみるというのがいいんじゃないでしょうか。で、かつ、例えば3万円の合計で寄付をした。で、この3万円いつ返ってくるのって言って、お金は返ってきません、寄付だから。あくまでその3万円は翌年の6月頃の所得税の総額から引かれます、控除されます。だから現金は出るんだけれども、後から現金が口座に振り返ってくるんではなくて、さらに払う税金の額から引かれるということです。だからトータルは節税になる。で、ふるさと納税を使うにあたっては2000円は等しく必要です。関係なく2000円は自己負担をする。基本はね、これだけで、寄付をして、寄付はもうインターネットで本当に簡単にお買い物するみたいにできます。やっぱり物が欲しいという人は物を選べ、物、まあ、物から、自治体を選んでもいいし、うん、まあね、それが一番実感が持てるっていう人も中にはやっぱりいらっしゃるでしょうから、それは私は否定はしません。ただしベースは その自治体を応援するんだっていうことはぜひ頭の片隅に置いてください。じゃないと得したとか損したっていうね、損得感情になってしまって、その自治体を応援するっていう趣旨が失われてしまうので、そこはすごく重要かなというふうに私は考えています。で、それが、純粋な寄付の場合もあれば、物がもらえちゃう場合もあるんだと。あくまで返礼品はプラスオンなんだというご理解の上でやっていただけると、気も楽かなと。でましてや人気のものだとですね、今時のインターネットの購買とは違いまして、ポチッとしたからって明日物が届くわけじゃないわけですよね。相手が行政ですから。あるいは農産物の場合、まだ取れるのにはちょっと先になる、3ヶ月先なんてことだってあるわけです。だから忘れた頃に物が届くなんてことだって起こりうる。でここら辺もちゃんとチェックをしていただきたいということと、2018年度はまだ家電品もかなりの量がリストにあります。でその家電品はもっともっとやっぱり時間がかかることが多くて、そのパソコン買い替えなくっちゃだ、じゃあふるさと納税だと言って仮に10万寄付をして、十数万のパソコンをゲットしたとしてもですよ、欲しい時には間に合わないなんてことだって起こり得ますから、タブレットしかり。なのでそこら辺はその普通のお買い物とは違って、あくまで寄付がベースなんだよっていうことを忘れなく。で先ほども申し上げましたが、それをやるためにも、自分はいくらの節税枠を持ってるのかしらをまずは調べてください。とにかくふるさと納税上限額みたいな風にインターネットで入れればすぐいくつもサイトが出てきます。でどうしてもわかんないときは、地元の税務署に聞けば教えてくれます。はい。なので、聞くのは絶対年内がおすすめ。年が明けちゃうと確定申告が、個人の確定申告が動きますから、税務署も電話やわんやになっちゃうので、今のうちにぜひねお問い合わせをしてみてください。うん。で、まあ、300万、400万、500万、600万、年収に応じて上限額が、まあ、2万円から10何万、20万と変わっていくよっていうことです。ただし、すでに使っている節税枠は引かれるので、その数字が短絡的な数字になるとは限らない。ここが注意ですよね。例えば6万円の上限額の人が総額8万円を寄付したとすると、2万円はどこからもかキックバックはない。自分の自腹をそもそもその自治体に、自腹を切って寄付したという形にしかならないよということです。ですから、ここら辺の管理に関しては少し気をつけた方がいいかもしれません。なんていうことでですね、東日本大震災の時に、私は東北にそれぞれ寄付をしました。自分ができる範囲で、一生懸命で、赤十字の人が聞いたら怒るかもしれないけれども、赤十字には寄付をしなかったんです。でそれは赤十字というその彼らの組織の趣旨や、貢献度合いには日頃とても感謝してるんですけれども、結局現地にお金が割り振られるのに、その公平性や公正性をどうやって担保するんだろうなと、あれだけの災害の時にね、その答えってもしかしたらかなりの間出ないんじゃないだろうかということを想定して、私は自治体直接寄付を受け付けている、東北の自治体を調べて、そして直接自治体に寄付を送りました。でまさにこれふるさと納税と同じ趣旨だったんですけれども、そうすればですよ、それが職員の給料になるは喜んで使ってほしいわけです。あるいは支援に来てくれたボランティアの人たちの毛布になったりっていう、何かしらの直接的な経費には絶対的になるであろうというふうに踏みました。で知恵を使わないといけない時代なんだというふうに思うんですね。 やっぱ選んでいく必要がある。でこの間の西日本の、風災害の時の岡山だったか広島だったかの自治体が早々にふるさと納税のサイトを立ち上げて支援を募って驚く勢いで資金が集まりました。でその話を聞いた時に、ああ人はそれを待ってたんだ、そういう人たちも日本にいるんだとものすごく私は意を強くしたんです。そういうその風土も日本に起こり始めてる。ボランティアが当たり前に困ってる人を助ける風土、お金を出せる人はお金を出す、手を出せる人は手を出していく。だからくれぐれもですね、もらっちゃいけないのではなくて、ふるさと納税は物ありきではなくて、その自治体を支援したいという思いがぜひ先行していただければなと。そして使える、それによって潤う自治体があるんだったら万々歳じゃないですか。だからこそ、皆さんにも仕組みを知っていただいて活用していただければなと、そんな風に願っております。ということで本日の玉の一人語りはここまでとさせていただきます。それにしたってですよ、一度は自分の自腹、当たり前ですけど自分で寄付をする、つまり何菓子を財布から出すということは必要になるので、その余裕がなければできない話ですけどね、うん、だからあまりにも最初から高額を狙うのではなくて、自分でやってよかったって思える額からやってみるっていうのは一つの手なんじゃないかなと思ってます。確か5000円ぐらいからあったかなというふうに思います。ぜひぜひチャレンジしてみてください。それで誰かが元気になるかもしれないっていうことを前提に。さて今週は天の声がやってまいります。じゃじゃじゃすごいですよ。まずやってみる、これ本当よ、本当に今天から降ってきたのよこのカード。まずやってみるだってねえ、天も後押ししてますので、ぜひぜひ、チャレンジをしてみてちょんまげまずやってみる、もうコメント他にないです。まずやってみる、天の声を恐るべし。でもうね、本当に師走も間近となると2018年秒読み体制です。体調を整えつつですよ、新しき年を気持ちよくスタートしていくために、これからはやっぱり、一日一日大切にしていきたいですよね。ね、あっという間に来ちゃいますから、あっという間に除夜の鐘が鳴り、いや明けましておめでとうございますという元旦がやってきます。それまでにあなたは何を片付けたいですか？頭の中？部屋の中？財布の中身？積もり積もった書類でしょうか？優先度ってあると思います。ね、これはやってこっちはちょっと横に置く。これも OK。だけど気持ちよく、完璧じゃなくて気持ちよく、やっぱり新しい年をスタートさせていくための努力はしたいじゃないですか。うん、言い悪いではなく、そのためにもまずやってみる考えるよりも早く行動を起こしましょう。そして素敵な12月を迎えようではありませんか。私も今年はすっきりさっぱりいろいろなことを旅立っていけるようにね、来年に向けてちょっと力を入れて頑張ろうと思っております。ということで来月またお耳にかかれること楽しみにしております。あなたの人生にいってらっしゃい。